聖書を読みます。最初に旧約聖書から列王記上19章の1節から18節まで、旧約聖書の565ページです。列王記上19章1節以下。アハブはエリアの行ったすべてのこと、預言者を剣で皆殺しにした次第をすべてイゼベルに告げた。イゼベルはエリアに使者を送ってこう言わせた。私が明日のこの時刻までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が幾重にも私を罰してくださるように。それを聞いたエリアは恐れ、直ちに逃げた。ユダのベールシェバに来て、自分の従者をそこに残し、彼自身は荒れ野に入り、さらに一日の道のりを歩き続けた。彼は一本のエニシダの木の下に来て座り、自分の命が絶えるのを願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。彼はエニシダの木の下で横になって眠ってしまった。御使いが彼に触れていった。起きて食べよ。見ると、枕元に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った亀があったので、エリアはそのパン菓子を食べ、水を飲んで、また横になった。主の御使いはもう一度戻ってきてエリアに触れ、起きて食べよ、この旅は長く、あなたには耐え難いからだと言った。エリアは起きて食べ飲んだ。その食べ物に力づけられた彼は40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着いた。エリアはそこにあった洞穴に入り夜を過ごした。見よ、その時主の言葉があった。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。それを聞くと、エリアは街灯で顔を覆い出てきて洞穴の入り口に立った。その時声はエリアにこう告げた。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主はエリアに言われた。行け、あなたの来た道を引き返し、ダマスコの荒れ野に向かえ。そこに着いたなら、ハザエルに油を注いで彼をアラムの王とせよ。ニムシの子イエフにも油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラのシャファトの子エリシャにも油を注ぎ、あなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れた者をイエフが殺し、イエフの剣を逃れた者をエリシャが殺すであろう。しかし私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールにひざまずかず、これに口づけしなかったものである。 次に新約聖書から、ヨハネによる福音書第15章26節、主法には25節と書いてありますが、26節から16章の4節まで、新約聖書の199ページです。ヨハネによる福音書15章26節以下、私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは父をも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのはその時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。祈ります。平和の主なる神様、私たちの世界は暗く乱れています。至るところで暴力の嵐が吹き荒れ、憎しみと怒りが渦巻いています。その中で私たちは今日、特にアジアの各地にある諸教会のことを覚えながらこの礼拝に集まっています。とりわけスリランカの教会のことを思います。長年続いた内戦はようやく終結いたしましたが、多くの人が受けた痛みと苦しみと悲しみはまだ終わってはいません。どうか苦しむ方々のために涙を流された主イエスが今もスリランカの人々と共にいてくださいますように、また全世界のあなたを信ずる者たちと共にいてくださいますように、そしてこの世に建てられたあなたの教会があなたから与えられた使命を力強く果たしていくことができますように、聖霊の助けをお与えください。私たち日本のキリスト者もまた全世界のすべての兄弟たち姉妹たちと共に十字架の主を仰ぎ、また復活の主を見上げて、そこに世界の光、希望を見出したいと願っています。どうか私たちをお支えください。神様、病床にある方々、心を病んでいるとも、人生のさまざまな困難に出会って心を乱している人々のために祈ります。唯一の慰めでありたもう主イエスが絶えず傍らにいてくださいますように、私たちはまた世界的な経済危機の中で困っている人々、職を失った方々のために祈ります。力強い助け主でありたもう主イエスが日々そばにいて、将来への希望をなくすことのないようにお守りくださるよう祈ります。夜通し泣いた者も夜明けの光を見ることができますように、ホームページやテープなどを通して私たちと礼拝を共にしている人々を、どうか今日もあなたが顧み祝福してください。若い方々、教会学校の愛する子どもたちの前途を祝福してください。またこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みが豊かでありますようにお願い申し上げます。これらの 貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど申し上げましたようにペンテコステの前の日曜日、今日はアジア祈祷日と定められています。これには30年以上の伝統がありまして、アジアキリスト教協議会、これを普通私たちは CCA と呼んでおりますが、その協議会に所属する教会が毎年交代でそのプログラムを準備することに決まっています。で、今年はスリランカキリスト教協議会がその企画に当たりました。で、ニュースでお聞きになった方も多いと思いますけれども、スリランカでは先週5月18日にタミル・イーラム解放の虎と呼ばれる反政府武装勢力が壊滅いたしました。スリランカの北東部に立てこもっていたんですけれども、政府軍が総攻撃をかけまして、その最高指導者プラバカランという人が、殺されて、で25年以上続いた内戦がここに終結したとメディアは伝えました。で、民衆の中からは喜びの叫びが上がったと伝えられています。しかしいろいろ調べてみますと、事態はそれほど単純ではありません。で、スリランカというのは私たちにはあまり縁が深くない国でありますけれども、いろいろなことで、例えば紅茶とかいろんなことを通じて私たちはいくらかのことは知っていると思います。インド の南東にある島でありまして、かなり大きな島です。で、ちょうどその島の形が涙の雫のような形をしている。それで涙の雫と呼ばれることもあったということを聞きました。1505年にポルトガルが植民地にしました。で、その後オランダの支配を受けます。そして1802年からはイギリスの植民地でした。で、第二次大戦後に、これは1948年ですが、その年に独立いたしましたけれども、多数派を占める人々がシンハラ人という、部族でありまして、そのシンハラ人主導の政府が少数派のタミール人の、に対する差別政策を行ったと新聞なんかには解説されてあります。で、そのために民族の対立が激化いたしまして、やがて先ほど述べましたプラバカランという人物がタミール人の反政府グループ、これはタミール・イーラム解放の虎という名前を持っておりますが、LTTE というそういう略語で新聞なんかには紹介されています。で、この LTTE の最高指導者になりまして、このプラバカランという人物ですね。そして独裁体制を敷きます。で、北東部の独立を固くなに主張して譲らない。で、そういうこともありまして、1983年以降内戦に突入しました。それからついこの間まで、長い間この島は、美しい島は、内戦の苦しみを味わってきたわけであります。で、このプラバカラン議長という人は、自爆テロ というやり方を採用したり、多くの子どもたちですねを兵隊に仕立てたり、少年兵ですね、そしてその少年兵たちには捕虜になることを禁じて自殺用の青酸カリを持たせたというようなことが伝えられています。ですからその強引な指導方針には批判も絶えなかったわけでありますけれども、独裁的な権力が集中しているのでどうにもできない、結局悲惨な結末を迎えることになりました。で、東京新聞の報道によりますと、 LTTE の今後は不透明だと言います。独裁者の死で運算無償するとの見方がある一方で、つまり今まで独裁的に支配していたプラバカランが死んだので、チリチリバラバラになって結局は消滅するだろうという、そういう見方が一方にある。しかし他方では、いやそんな簡単にはいかないだろう、で海外を拠点とするタミール人の支援で地下組織を作って、この地下組織がいろんなところでテロ活動を続行するだろう、そういう懸念を抱いているということであります。私には詳しいことは分かりませんが、いろいろな見方があるようです。で、現地の外交筋はこう言ってるそうです。プラバカラン議長が権力保持のために優秀なタミール人を粛清した、つまりみんな殺してしまった、でそのことが最大の問題だろうと、優秀な人々がみんな殺されてしまったために、その将来を指導者として担っていくような人材がなくなったということであります。で、他方スリランカの政府側にも問題があると言われています。で、内戦の最終段階で、あの島の北東部に立てこもったこの解放の虎のグループに対して、政府軍が攻撃を仕掛けるわけですけれども、その時解放の虎は一般市民を人間の盾としてそこに連れて行きました。で、総攻撃すればそのたくさんの人たちが死ぬ、それを恐れた国際社会が強引な総攻撃はやめてくれと言って、あの政府軍に訴えたと言われますけれども、政府軍はそれを無視して攻撃を続けて議長を殺した。その結果国際社会の信用は失墜したと言われています。で、こういった中でスリランカの協議会、キリスト教協議会、これはペイリスという方が総主事のようですけれども、このスリランカのクリスチャンたちが今年のアジア祈祷日のプログラムの準備を始めたわけですね。つまり内戦がまだ続いている中でそれを始めたのです。その時すでに死者は7万人に達していました。加えて、これも皆さん の記憶に新しいところだと思いますが、2004年の12月26日にあのインド洋大津波が起こりまして、で一番近かったのはインドネシアですけれども、インド洋を越えてやってきた大津波によってスリランカでは4万人の死者が出たというのです。で、このペイリス総主事は一体あと何万人死ねばいいのか、で、この悲惨な状況の中で戦争をやめようというふうに強く訴えました。そして アジアの諸教会にそのために祈ってほしい、そう要請しています。スリランカでは仏教とヒンドゥー教とイスラームが多数を占めています。でキリスト教徒はわずか 7% に過ぎません。日本よりいくらか多いですね。ところが教会はシンハラ人とタミール人が平和に共存する唯一の場所だと言われています。だからこそ教会には平和への使命がある。先ほど言いましたようにスリランカは島の形から涙の雫と呼ばれていますけれども、この美しい名前がそのまま今日のアジア祈祷日の主題になりました。ペイリス総主事はその際特別な意味を込めて涙という言葉を使っています。引用します。涙は痛み、うめきを意味するが、同時にこの状況を変える希望でもある。それが彼の言葉です。あの内戦の苦しみの中で涙の雫、そういう主題でこの日の礼拝を守りたいと願っていた気持ちがよくわかります。涙は痛み、うめきを意味するが、同時にこの状況を変える希望でもある。で、彼はそう言いまして、続けてこう言います。世界は暗闇と混乱で満ちています。アジアは暴力と怒りで満ちています。この国は痛みと苦しみで満ちています。イエスは泣かれました。涙を流された復活のキリストこそ世界の光であり希望です。で、彼はその時ヘブライ人への手紙5章7節の聖句を思い起こしていたらしいんですね。聖書の参照箇所にそこが挙げてありました。その聖句を読みます。これはヘブライ人への手紙5章7節ですが、キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げられました。ゲッセマネの園で祈られたイエスのお姿を私たちは忘れることができません。イエスはそういう方であった。御自ら苦しんで肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げられた。で、その方が私たちと共にいるというのです。ですからペイリスさんは続けてこう祈っています。私は泣いて目はかすみ、枕は涙で濡れています。まことなる神よ、私を思い起こしてください。で、こういったスリランカの主にある兄弟たち、姉妹たちのことを、その苦しみを思いながら私たちは今言 この礼拝を捧げているわけですが、今日の説教のテキストであるヨハネ福音書の15章にここで目を向けてみたいと思います。で、これは十字架の死を覚悟したイエスが弟子たちに残された約束であります。26節に、私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、そう書いてあります。父のもとから、これは神様のもとからという意味ですね。父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき。で、ここで弁護者と訳されているギリシャ語はパラクレートスという言葉ですが、でこれはもともとそばに呼ばれたものという意味です。傍らに呼ばれたもので、そこから無実の罪を着せられて法廷に引き出された人を助ける弁護人 の意味にもなりました。で、昔の文語訳聖書や口語訳聖書では助け主と訳されています。それはその点を強調する狙いがあったわけでしょう。ルターは慰め主という訳を選んでいます。本田哲郎神父は協力者と訳していますが、これも趣旨は同じだと思います。父のもとから、つまり神のもとから出る真理の霊、つまり聖霊があなた方のところに使わされて、あなた方を慰め助ける弁護者となる、そうイエスは弟子たちに約束されたのです。で、その約束が実現したのがペンテコステの日でした。その日に約束された聖霊が弟子たちに下った、そう聖書は書いています。イエスはこの世を去って天に昇られました。もう直接に彼と出会ってそのお話を聞いたり、親しく彼の手を握ったり、彼をハグしたり、そういうことはもうできませんが、彼は聖霊という目には見えない仕方で絶えず私たちの傍らにおられます。聖霊において主イエスは私たちを毎日どのような状況の中でもそばにいて慰め助け、私たちを内側から動かして命の力を与えてくださいます。聖霊というのは私たちの内に働くキリストの見えざる力です。そしてこの聖霊が来る、この約束は私たちのこの日本でも、もちろんスリランカでも、世界のどんなところでも、どんな苦しみの中でも、その約束は実現する。そしてイエスは主であるという告白を私たちにさせ、そのメッセージを力強く語る力を私たちに与えてくださる。で、このことを信じて私は今日のこの説教を一つの聖句によって結びたいと思います。それは先ほどのアジア祈祷日のプログラムの中に参照箇所として挙げられている聖句です。ヨハネ黙示録21章3節から4節まで。見よ、神が人と共に住み、人は神の民となる。 神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。この約束を私たちも信じたいと思います。祈ります。神様、あなたが私たちに真理の霊をお使わしになり、それを通して私たちの心に新しい力を与えてくださることを信じ感謝いたします。あなたが私たちの目の涙を必ず拭い取ってくださるという約束を信じて生きていくことができますように。なおも困難の中にあるスリランカの人々、そしてそれと同じように、あるいはそれ以上の苦しみを味わっている世界中の人々のもとに、あなたが聖霊の助けをお送りくださるように心から祈ります。主の御名によってお願い申し上げます。アーメン。賛美歌の155番、
No.
座りください。献金を捧げます。